富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。ということで前田さん、今日はお一人でございます。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
たまにはやっぱりお一人で話したいことも。
そうですよね、あの自分で番組で自分がゲストになって、はい、好きなことを言いたいっていうね、そういう日もありますので、
ね、
はい、
あのでも前田さんもとにかく、はい、たくさん資格を持っておられるので、
はいはい、
もう自分でどれとどれが得意かとかって分かります？
あのその時その時ですよね、うん、あのいろんな方がお会いしますので。
ファイナンシャルプランナーでしょう、
はいはい、
もちろん相続診断士でしょう、
はいはい、
行政書士でしょう、
はいはい、
それから宅建ももちろん持っておられますよね、
はい、
あとは何だっけ、あ
のインテリアコーディネーターとか、
はいはい、
あの施工管理、あの建築施工管理士っていうのがあるんで、はい、
まあ、やっぱり不動産関係の家の売り買
い
についてはもともとが専門ですから、
はい、
ね、一番手慣れているところですよね、
はいはい、
これに加えて今話題の空き家の問題、
はい、
それから相続就活の問題、
はいね、はい、
これも大変に詳しくなっている、
はい、そうですね、はい、今日これ終わりましてから3時に家族信託の話で、あの今日当然電話ありまして、大丈夫ですかっていう、まあ、今日2時から夕方がいるよって話で、3人来てもらうんですけども、あの結構あの要するにこの技術系って言いますかね、あの建築とかあのインテリア系の仕事も多いんですけども、あの行政書士としてとか FP としてファイナンシャルプランナーとしていろんなコンサルティングっていうのも多いです。
ですよね、
はい、
まあ、あのどの顔で今仕事をしているのかっていうのは、
そうなんですよね、
はい、自分がきちんと意識してないと、
そうなんですよね、
間違えちゃうぐらいになるかと思いますけれども、
はいはいはい、
でもそれがかなりリンクしてるっていうのも事実ですよね。
そうなんですよ、全部やっぱり結びつくんですよね、だからあの引き出しが多い方がいい提案できますよっていうね、はい、うん、今日のここ来る前もあのお客様、中古住宅が査定してくれっていうことでお話したんですよ。でやっぱりその家に対する思い入れとか、はい、どうしたいとか、できればこのくらいの値段で売りたいんだよって話なんですけども、話した内容ってほとんど建築の話ばっかりなんですよ。
へ
え、この時期5年入りましたねとか、あ この時期っていうのはユニットバスなかったですよとかね、
はいはいはいはい、
お客様がいやいやこれちょっと見てくれと、
うん、
これ天井にタイル貼ってやろう、タイル貼ってあるってね、あこの時期っていうのはこれタイル貼るっていうのは珍しかったですよ、いやうちは貼ったんだとかね、あのそれからあの床下に今はコンクリートというのが当たり前なんですけど、うんうんうん、その方はあのきちんと砂利入れてやってるよって話されてましたんで、はいはい、なんか撮影の話がいくら売れるっていう話よりも建築の話になってしまいまして、
大体じゃあ今までのもうとにかく経験が豊富だから、
はい、
建てられた家とか、
はい、
その内容について、ご本人と話しするといつ頃建てたのが間違いないとかっていうのは確認できるわけです
ね。あすぐできますね、はい、うん、大体その通り使われた材料とか見ると、うん、あこれ昭和何年ぐらいかなとかっていうのが分かりますよね。
もちろんあの古いから悪いっていうばかりではないわけですよね。
そうですね、うん、はい、あのむしろあのあれなんですよ、あの後半ちょっとリノベーションの話もしたいんですけども、前の家のほうがしっかり作ってあります。
あのうちも自慢じゃないですけど、
はいはい、
前田さんのところ で、
ね、はい、
建ててもらったもんですから。
そうなんですよね、
あの、はい、結構言われるのは、
はい、
ドアの周りってこんなにきちんとしてあるんだと。
そうなんですよ、はい、使ってる材料もいいものを使ってるとか、うん、あのやっぱり大工さんも入念な仕事してるっていう、ね、
はい、
分があってしますんで、
まあ、大事なことですよね。
そうですね、うん、はい、
まあ、やっぱでも そういったお話を、はい、されるケースは、
はい、
経験がなければ当然できないわけですから。
そうですね、うん、はい、
で今回あの、うんうんうん、今持ってきておられた、
はいはい、
これはまた前回の分だと思うんですけど、
これ前回の分ですね、あの富山家づくりの本っていう、
はい、
CAP さんからあの発行される、大体20日か21日ぐらいに書店になるかと思うんですけど、
もうですからあと10日20日経たないかのうちに新しいものが出てまいります。
そうですね、
結構家を建てる前にお買い求めになる方は多い
本ですよね。
本ですよね。
そうですね。
ただあの重たいのがたまに傷ですけど、うん、
で値段もね、これ今これ800、今年もこんなもんかな、880円とか1000円以下で買えますんでね、
はい、この中に確か去年前田プランニングオフィス載ってましたよね、
はいはい、そうですね、はい、あの皆さん前のねこうハウスメーカーさん あのモデルハウスとかこの辺の記事が多いんですけども、うん、あの後半のところで 銀行さんとか金融機関さんの紹介があるんですよね、はい、でそこのページの中でこの家づくりをどうすればいいかっていう話を言ってるページ1ページあるんですよ、うん、これ見てやっぱり電話かけてこられる方あります。
う
ちのなんかドラ息子が家建てって言ってるんだけどこれ読んだらなんか引き止められんかみたいな、ね、話があってするんでね。
確かに前田さんよく言われるので、はいはい、今さら新しい家建てて、はい、住まない家を増やした上に借金だけ作ってどうすんのっていう。
そうなんですよ、 そうなんですよね。だからその昔はそうなんていうか家を建てるっていうのは一生に一度のね、こう盛大なこう事業であって、うん、住宅ローンとかなかったんですよね。だからお金を貯めてとか、昔のある会社カップ販売積み立て販売とかね、
はいはい、
やってる時があるわけですよ。今はイケメンのハウスメーカーの営業マン来まして展示料言ってもそうなんですけど、いやもう家賃並みの返済できますよ、最低金利今がチャンスですよ、20日まで契約したらキャンペーンですよってね、これハウスメーカーごめんなさいね、お客さんいるんで
今だって
決して悪口言ってはいけないんで、
ね、iPad にデータ打ち込んだら、
はい、
年いくらいくら、はいはい、ボーナス払いしたいときはいくらいくら、はい、これだけ35年間フラットでっていうのは、
そうです、はい、
もう数字入れればパチンと計算、
はい、
出ちゃいますから。
そうなんですよ、はい、
まあ、見たらすぐ分かりますもんね。
そうなんですよね、うん、で本当に簡単に、今もう本当に銀行も金利が安くて、はい、家建てられるんですけども、うん、今おじいちゃんの家があってお父さんの家があって、はい、で長男がまた家を建てるっていうことになるとこの空き家になってしまう、どうしてもね、
自動的におじいちゃんお父さんの順で住まない家になりますからね、
は
い、
そうなんですよね、うん、ですから家を建てるのは一大事業でありますよと。でそれからちょうど今家を建てて返済が進んできましてね、例えばお子様が大学進学の時に、うん、その親の実家が、空き家になったりとか相続でその管理しなきゃいけないっていうことがあるの で、はい、でそこまで考えて家づくりしないと実家の家の維持管理っても結構高いんですよ、うんね、で家を建てるってやっぱこれ贅沢な話なんでっていう話です
ね。しかもね、はい、売れる場所とか環境にあればいいんですけれども、ね、はい、売れないケースだって結構ある。
そうですね、ですから例えば話がついて2世帯住宅で、リフォームをして増築とかねしまして一緒に住むっていうケースもあるし、うん、じゃあ二世帯住宅をどっかで作るっていうこともできるんですよね。
そうですよね。
ただやっぱり気持ちの上で、うん、親も一緒に住みたくないし、子供も一緒に住みたくないって、ね、私なんかは子供住みたいと全く思いませんのでっていうことになると、いつも言ってますのはそのお子様が家を建てようっていう時に、うん、お父さんお母さんも自分たちの将来どう考えるんですか、うん、って話ですよね、うん、じゃあこの家をいずれその売らなければいけないとか、誰も引き継ぐことができないということであればどうするかですよね。でよく言うその認知症になってしまうと売買とかできなくなってしまうので、はい、家族信託を組んだりとか、相続に生産課税でお子さんに目に移ってしまうといろんな方法ありますよね。でちなみに家を建てるときも住宅贈与制度って今かなりお金たくさん出ます。それから相続時生産課税ということで、お金全部トータルすると、3700万くらい増資金出るんですよ。いや親が持ってれば話ですよ。
あ、もちろんもちろん、
はい、だから3700万
それ何、
うん、
課税されない、
課税されませんね。住宅贈与で一定の条件合えば1200万とか、普通の家でも700万くらい出ますし、相続時生産課税といいまして2500万まで生前贈与してしまうんですよね。で相続になった時に一回それを持ち戻して相続税計算にはなるんだけども、一定の基礎控除額を控除し、以上にならなければ税金はかからないっていう形なんですよね。よく使いますそれも制度的に、はい、
いやだからそういう仕組み自体をよく知らないわけですよ、
はい、そうですね、
はい、
知った上でいろんな提案聞いてセカンドオピニオンもいいし、うん、いろんなところから話聞いて、うん、その上で最後自分でどうするかという決められたらいいですよっていうね、うん、って言いますのはやはりその最後は自分で決めなきゃいけない、うん、自分の責任でもあるし、で後になってこんないい制度があれば、これ利用したのにっていうことありますので、うん、プランの話とか、相見積もりっていうことで値段が高い安いっていうことよりも、うん、そちらの方もゆっくり勉強された方がいいんじゃないかなと思います。
もう一般の方であればね、本当に家っていうのは多分生涯で一番高い買い物で、
はい、
なおかつ30年から50年普通に住み続けますので、
そうなんですね、はい、
その間の自分の生活の変化だけじゃなくて、
はい、
親とかおじいちゃん世代の、
はい、
その後がどうなるかも含めて考えないと、ね、はい、家作りっていうのはもう立ち行かないっていうことですよね。そうですね、
はい、で中にはいや私今あの家賃7万払ってるんだけど、うん、あの返済が8万になると絶対生活できないとかね、あの7万でもいっぱいいっぱいなんで本当に大丈夫ですかねっていう相談もあるんですよ、うん、でそういう方にはあの借金して家を建てるとあの10年間あの要するにこの所得税減税になるっていう制度があるよとか、はい、それから長い人生の中でどっかでお金入る機会ってありますよねって話ですよね、うん、でそれ何かというとあの今相続でお金が入るとか、うん、あの何かの時に贈与でもいただけるかっていうケースもあるんで、うん、あの長いスパンで考えてこの辺でお金入るっていうことであれば、うん、それ当て込んでライフプラン作ってるのは間違ってると思いますけども、うん、あの当て込まなくったってお金が入るかもしれない、うん、でそういうゆとりだっていう考え方、うん、それでもいかがですかって話する場合もあります、うん、はい、
こういった考え方とかは、はい、今回発売になるこの家づくり本の中に前田さんは書いておられるんですか、
はい、そうですね、はい、あのこれで、ね、何回くらいですかね、4、5年、ね、こうあの掲載してもらってますけども、あの言ってるのは大体同じこと言ってます、うん、あの住まいづくりするときは子供が家を持つときはその親の人生も考えなきゃいけない時期なんですよって、うん、親子で考えましょうっていう、ただし考えてあの同居しなきゃいけないとか、うん、絶対2世帯住宅を作らなきゃいけないっていうことではないというね、うんうんうん、あの2世帯住宅を作って仲が悪くなってしまって、うんうんうん、引っ越して2世帯住宅にお父さんお母さんだけっていう家も結構あるんですよね。
それが一番怖いですわね、
で上だけ貸そうかっていうけど、いや貸したらどうなるとかね、で売ったらどうなるっていう、いやこれ売れませんよ、だってそれニーズないですもんってね。
そうなんですよね。
そうなんですよね、
そういった内容まで踏み込んでいる部分があるかどうかちょっとまだ分かりませんけれども、
はいはい、
間もなく10日ほどしたら、発売になりますので、はい、ぜひあの、お近くの本屋さんで確認してみてください、
ね、はい、
CAP さんから出ている家づくりの本でございます、はい、じゃあこの後後半はまたあの別のお話伺ってまいりますので、はいはい、よろしくお願いします、はい。